さあ今日は西武新宿線の上石神駅という駅に到着しています。ただいま時間はですね、ちょうど通勤ラッシュということで、後ろに続々と、駅に向かう人たちが歩いてくるんですけれども、今日はこの上石神という駅を出発して、有名な公園がありますね、石神公園という大きな大きな公園がありますけれども、この付近まで行きまして、この辺ってお寺ものすごくたくさんあるんですけれどもね、その中の一つ訪ねていきたいと思います。上石神駅を出発して、今日はこの駅から東京散策スタートです。
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回のスタート地点、西武新宿線上石神駅は東京23区の中でも一番北西に位置する練馬区の南東にあります。閑静な住宅街と行きたいのですが、そこはさすが23区、人も車も多いです。私たちは駅に向かう人の流れに逆らって北へと向かいました。すると昨年甲子園を沸かした高校が見えてきました。しかしよく見てみるとどこか違うような。確かにあの優勝凱旋の時は国分寺と言っていたような。さあ、上石神の駅から北口に出て、北口大通りという商店街をずっとまっすぐ歩いてきました。交差点に出たところにですね、大きな学校があります。早稲田大学高等学院という高校なんですよね。早稲田といえば東西線の早稲田駅に大学もありますし、それから早稲田実業の高校もありますけれども、こちらに、比較的新しいんですよね、こちらね、早稲田大学高等学院という学校。
今少々曖昧だったので補足しますと、早稲田大学には継続高校と付属高校があり、去年夏の全国高等学校野球大会で見事甲子園を制した早稲田実業を含め、国内に2つ、海外のシンガポールに1つ継続高校があり、今回のこの早稲田高等学院と本庄高等学院が付属高校になるそうです。思っていたよりたくさん系列高校を持っていたんですね。さてさて、さらに北へ向かいお寺を目指しますが、どうやら道に迷ってしまったみたいです。駅から歩くこと20分弱、ようやくたどり着きました、三宝寺。
さあ今日の目的地、三つの宝の寺と書いて三宝寺というお寺到着しました。正直ここまでかなり迷子でした。はい、さっきの早稲田大学高等学院からですね、どちらかというと北に進んで東に進んで北東の方向にずっと歩いてきて、でこの辺りになりますとね、いっぱいお寺あるんですよ。ものすごくたくさんあって、これかなこれかなって見ながら来たんですけれども、今日の目的地とうとう到着です。お寺の手前にはですね、ちゃんと案内板が出ていて、石神城跡、お城があったんですね。しかも石神城っていうお城があったんですね。それにびっくりですけれども、および三宝寺池って書いてあります。三宝寺池っていうこのお寺の名前になっている池が有名で、調べるといろんなところに出てくるんですけれども、そんなところでこの三宝寺について今日はゆっくりじっくりお話聞いてみたいと思います。
境内の雰囲気は23区内とは思えないほどゆったりどっしりとした感じで、その雰囲気にとてもマッチした山門の下から住職の小峰さんにお話を伺いながら散策スタートです。
さあそれでは早速、三宝寺ご住職小峰一員さんにお話伺っていきたいと思います。小峰さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
入り口からちょっと入ったところに山門があります、
はいはい。
山門の脇にはですね、その山門についても説明が書かれてありまして、
う
ん、あの別名おなり門と呼ばれているということなんですが、
そうですね、は
い、これはどういうことなんでしょうか。はい、
まあ、言い伝えではね、
はい、
三代将軍の家光さんがこの辺が鷹狩りの場所だったのでね、
はい、
時々お鷹を狩りにお見えになったということで、うん、その鷹狩りの時の休憩所になったらしいんですね、お寺がね、
はい、
そして、まあ、ここへ来られたとおなりになったということで、まあ、おなり門というね、ことになっています。
はい、
でまあ、もう一つね、徳川家と、まあ、縁があるというのは、もともとはこの徳川家の祈願寺であったわけです、三宝寺がね、
はい、
で、その徳川家の庇護も受けてましたので、徳川さんとしては当然の権利だと思ってきたのかもしれないけども、はい、
ね、
ここが休憩所になったそうですね。それがおなり門の、まあ、言われというか、
はい、ですね。江戸当時は当然将軍様は偉大な方で、その偉大な方が通った後、おなり門と名前まで変わってしまって、一般の方は恐れ多くて門をくぐることができなかったそうです。
家光の時代は、うん、この門は一般の方々は、うん、まあ、おなり門ということで、
うん、
通らないようにしたっていうようなお話も聞いたんですけれども、うん、それはどうなんでしょうか。
そうですね、まあ昔のことですから、
はい、
恐れ多いというか感じがみんな強いものですからね、それで私の方としてもできるだけ、そういうことであるよということをねお知らせしてたもんですからね、うん、まあ、みんな遠慮して隣門を、はい、通ることはしないで、
うん、
で通用門の方から出入りをしてたというね、ことです。それで、まあ、大行事ってね、お寺の大行事がある時には当然ここはもうね入るんですね、
はい、
入っていたですよね。でもまあ現在はもうそういうことはありませんで、皆さんが堂々と通っていただくための門ということに、ね、なっておりますから、そういうことはないですけど、
はい、ね、そうなんです、うん、普通に山門に続くまっすぐな道と、
うん、
その横にちゃんとした、うん、大きい道があるので、
うんうんうん、
どちらからでも入れるということですね。
入れますね。
はい、なり門よりも横に50メートルほどずれたところにもう一つ門があります。通称通用門または長屋門です。現在残っている門は、あの新選組などで有名な勝海舟の屋敷門を移築したものだそうです。すでにおなり門をくぐってしまった私は失態を犯したかと思ったのですが、現在はおなり門、通用門どちらも通ることができます。
東京散策。東京散策。
境内に入りまして、入り口のところでも思ったんですけれども、
うん、
ものすごく古い松の木がたくさんありますよね、
はい、
これは昔から残っているものなんですか。
はい、これはもう大昔からあったものでしてね、
はい、
まあ、江戸時代の紀行文の中にもね、境内の様子を書いたものが残っておりましてね、それには、まあ、境内には老松がいっぱいあるとか、
はい、
老松と、まあ、古い松という意味だよね、それから、まあ、イチョウがあるとか波があるとかっていう記述がありますね。
ああ、残ってるんですね。
はい、だから数百年の歴史があるはずですね、
はい、上の方を見上げると、
うん
うん、川が落ちているというか、まあ、その赤い部分が見えていて、
うんうん、
赤松っていう名前がもうまさにその通りっていう、赤松多いですよね、
多いです、
ね、しかも
あれが黒松なんですけどね、ほとんど赤松です。
種類が違うんですね。
違う。
なんとも涼しげな境内、背の高い木々が大きく覆っていてどれも立派。通路になっている部分は石畳になっているものの、その他は何も敷かれず 土のまま、なんだか懐かしい土の匂いがします。そんな境内にはたくさんの建物があります。まずは御成門をくぐってすぐ右手の鐘楼、位置的には通用門をくぐって左手と言った方が分かりやすいですかね。鐘は300年以上前のもので、建物は何度も何度も改築されているそうです。屋根の下の彫刻が印象的な大きな鐘楼です。そして御成門からまっすぐ伸びる参道の左手に大きな建物があります。
そして入ってすぐ左手にあるのが、大黒天様をお祭りする建物ですね、
はい、そうですね、
はい、これは、七難即滅、七福
即生、
はいはい、これは何ですか、
はい、あの大黒さんっていうのはね、はい、あのインドの古い神様で、はい、マハカーラというのがね、はい、元の名前なんです。
マハカーラ、
でマハっていうのはね、日本語に訳すと大きい、
はい、
大っていうね、でカーラっていうのは黒なんですよ、はい、
なるほど、
でそれがあの大きくて、はい、真っ黒い体をした仏様っていうか神様がインドのヒンズー教の神様ですけども、はい、そういうのが、まあ、あって、そういう神様が真言密教、密教になってから全部その仏教を言語する、周りから守る神様になって、はい、取り入れられたっていうかね、これは曼荼羅の話をしないと分かりませんけれどもあのこういう取り入れられて、その仏教の一つの神様っていう風になっているんですね、
はい、
でこの大黒様は、はい、その中でもね、出世大黒とこういう別名がついておりましてね、
はい、
でこの大黒さんをお参りすると、うん、運が開けて出世するということで、開運出世大黒天とこういう風に名前がついつけられてるんですね。
なるほど。そうすると、うん、これは七福神巡りか何かで大黒様として、この辺りでは、
そうですね、七福神巡りというのはこの地域にはないんですけども、
はい、
この大黒堂の中には他の六福神が一緒に祀ってありますので。
そうなんですか。
左右に、
はい、
だから大黒天はメインの 子孫ですけれども、はい、全部七福神がこれを祀りしてあるんですね。
あ、じゃあもうここ一箇所で、
ここ一箇所で
全部回れちゃうわけですね。
全部回れちゃうというね、そういうお堂ですけども、
一度のお参りで七福神に会えるなんてすごく得した気分ですね。ただこの出世大黒はもちろん仕事の出世もお願いできますが、それよりも自分の心の出世、心と精神の成長、出世を祈願すると良いらしいですよ。さてさて、今度はその出世大黒の建物の地下に案内されました。
この地下にですね、ああいう地蔵堂もあるんですけども、天体地蔵って言うんです、
はい、
たくさんあるでしょ、
はい、
だから千あるわけじゃなくて、千という数じゃなくて、千というのはたくさんという意味なんですね、
はい、
で千体地蔵っていうんですのは、大体こういうのを言ってます。どこでも
これは全部お地蔵様なんですか。
全部お地蔵様です。
へ、
これは上の小さいやつね、 三段に乗ってる小さい、これはね江戸時代からあるんです。
ああ、そうですか。
で他のお堂にまとめてあったやつですけどね、
はい、
うん、でそれをね、まあ、このお堂を建てる時にね、
はい、
こちらへ移した、建てた時に移したんですね、
はい、
でこれは下の方のこの新しいのはですね、
はい、
その時にやはり千体地蔵を お祭りしたいという人がいるかなと思って、ご希望を聞いたところがね、やりたいということで、こういう自分で掘って納めてもらったんです。これ
は
ちょっと一つ一つ見てください。全部違いますよ。
全部手作りですか。
手作りです。上手なのもあるし下手なのもあります。
へ、
千体地蔵堂、小峰さんはたくさんあるお地蔵さんを千体地蔵と呼ぶと言ってましたが、本当に千体ありそうでした。一つ一つのお顔を眺めていると、自分に似たお地蔵様を探したくなってきます。 この千体地蔵堂に今後もっとすごいものができるそうですよ。
で、あのこれは今ね、はい、あの制作中なんですけども、
はい、
ここの、今壁面にね、
はい、
あの壁画を描いてるんです。どんな壁画かと言いますと、はい、六道図を描いてるんですね。六道図というのはどういうのかというと、
はい、
地獄、ガキ、畜生、修羅、人、天というね、6つの世界がある、
はい、
その6つの世界を、にどれにもそのご利益をその与えてくれる 仏様がお地蔵様だっていうこの教えもあるんですね。その六道っていうのはあのもう一つ説明しちゃいますと、
はい、
あのそれぞれの人の心の中身なんですね。地獄のような心、ガキのような心っていうそれぞれのね心が一人の人間にはある。その時に例えばお腹が空いている時はガキのようにむさぼり食べるとかね、
うん、
それから怒り狂って修羅の巷に、自分が没入するとかね、そういうふうに人間というのはいろんな心の変化があるね。その変化を全部ひっくるめてどういうそういうものも全部ひっくるめて仏様の、命だというふうに仏教では言うもんですね。それをその姿をこのね書いたものが六道図って言って昔からあるんですよ。地獄絵とかなんとかね、
はい、
でここで書こうとするのはそれをさらにね現代的にして、例えば現代の世の中で地獄的な様子、修羅的な様子というふうなものをね全部書いてもらおうと思ってましたね。
確かにお寺は昔からの教えが中心で昔の絵が多いですよね。住職の小峰さんの斬新なアイデアが現代から後世へまた伝わっていきます。完成はまだ先のようですが、ぜひ見に来たいですね。そして50年後、孫を連れてこんな時代があったと語り継いだりもしたいですね。いきなり見どころたくさんの三宝寺、次はいよいよ本堂と行きたいのですが、今回の散策はここまで。次回も貴重山、密条院、三宝寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。